はい。いや、今日本当に楽しみにしてました。もう本当に牧野さん以上に SaaS の歴史とかソフトウェアの歴史を語る人はいないかなと思うぐらい、いろんなテーマについてディスカッションできればなと思ってます。で、最初の質問ですけど、まだ SaaS やクラウドという言葉がなかった、1996年、ちょうどワークスアプリケーションズを、創業した時期だと思うんですけど、当時の B2B ソフトウェアの環境ってどんな状態だったんでしょうか？
我々が見てたのはどちらかというとやっぱエンタープライズのマーケットがメインだったんですけど、エンタープライズマーケットはまだSaaS やクラウドどころかパッケージソフトウェアを使うっていう文化が全くゼロだったですよね。あくまでもホストコンピューター上で動くものをスクラッチで作るというのが大前提になっていて、まだパッケージなんでそんなちっちゃい会社じゃないんだから使えないよねみたいな、こんな感じのイメージに近かったですかね。
当時ほとんど大企業は結構 SIR とかがニーズを満たしてた状態だったんですか？
そうだね。全部やっぱり SIR がやってたと思います。パッケージ使ってる会社とか多分ゼロだったと思うね。
そうなんですね。
なので、あくまでも彼らの感覚で言っても、どっちかというとスモールの会社、小さい会社はパッケージでもやれるんだろうけど、大企業はそんなに絶対無理だよねっていう感覚。で、予算も通常につけてるし、で、パッケージ入れるメリットとかゼロなんだけどっていう感じだったんじゃないですかね。
実際、当時多分ワークスアプリケーションズを創業したきっかけっていうところは、例えば海外とか何か新しい動きがあったりとか、それかテクノロジーの世界で新しい変革があったから、このチャンスを見つけたっていう感じだったんでしょうか？
やっぱ大きかったのは、グローバルのプロダクトで SAP が出てきてたのがやっぱ大きくて、で、当時も SAP 以外にも PeopleSoft っていう会社もワークデーの前身ですよね。で、これらのプロダクトの中で、特にSAP が日本で最初に上陸した時に人事系のシステムを持ってきたんですよ、彼らね。会計も持ってきてましたけど、その時の最初のプロジェクトで私はそのメンバーの中の一人末端で入ってたんですけども、それまでの日本の感覚はパッケージっていうのはちっちゃい会社が使うもので、その大きい会社が要求するような多機能なものなんてのは存在しえないっていうふうに言われてたんですが、グローバルだとですね、実際上もうかなりの企業がバックオフィス系のシステムは全部当時パッケージソフトウェアを使うのが当たり前で、そんなのスクラッチで作るやつとかいないよねっていうのが海外の常識、大企業でもですね。ところが日本の常識ではいやいや、その無理に決まってるじゃんだったんですけども、初めてそのプロダクトとして SAP を見た時に、なるほどねと、これだけの機能が山ほどあれば、当時の日本で売られてたいわゆるスモールビジネス向けのパッケージに比べたら多分機能数って100倍以上あったと思うんですね。ですからもちろんプログラムのコード数も100倍以上あったと思うんですけど、極めて大きくて、これだけの網羅性があればそれは大企業でも使えるだろうなって思ったのは事実としてあったんですよ。で、その時にもう一つの私がこの会あの当時のワークスアプリケーションを起こした理由として言えば、だったらやっぱり日本でもこういったものが普及させるべきなんじゃないかっていうことで、当初 SAP を使ったらいいんじゃないかと私も思ってたんですけど、ところがやっぱり日本は日本独特の進化してる部分もあって、それがガラパゴスかとも言われてますけど、企業の文化も結構日本で独特のところがあって、実際には当時の SAP に日本企業のいろんなニーズを、大企業さんが4社ぐらい入れることになったんで、そういうものをまとめて SAP さんにそれを言ったところ、向こうからの回答はやりませんと、標準機能に入れてくれって言ったら入れませんと、その理由は何かって言ったら、その方向性は間違ってると、グローバルスタンダードに外れすぎてると、非合理だし非効率だと、だからそれは変えていくべきなんであって、それを標準の機能に入れることはできないって言われたんですね。もちろんそれは理屈上合ってる部分もあったんですけど、さすがに法制度も含めてそんな簡単に変えられるもんじゃないんで、やっぱりそこを見た時に日本の企業ではなかなか適用が海外の製品は難しいなとその時思ったんですね。ただ方向性としてはやっぱりこれだけの機能があるものを作れば日本の大企業でも使えるんだっていうふうには思って、で当時IBM の方でそういったものを作ろうっていう動きがあったんですけども、最終的には当然 IBM 自体はソフトウェアやらない会社だったんで、当時むしろ SI の大手にそれを持ってったらいいんじゃないかみたいな話で、SI の大手さんに結構持ってったんですね。そうすると、トップマネジメントの方は割と、そらそうだなと、日本でもそういう ERP 作るべきだよねみたいな話で結構盛り上がって、いや、ぜひやりたいねっていう話になったんですけど、それを今度現場に落としていくと、役員クラスの方が、いや、そんなの作るの大変じゃないのと、今までのパッケージに比べたらコード量だって100倍ぐらいあるし、そんなの作るのにどんだけ金かかるのか、時間かかるのか、しかもエンジニアその間ずっと売り上げ立てられない状況になっちゃうんで、そんなのちょっと無理じゃないかっていう声 それとあとはもう一つのこの営業側面で言うと、いや今だって全然ね、スクラッチで作ってくれてるのに、そこにわざわざパッケージ持ってって、何のメリットあるのと、うちにと、お客さんスクラッチでいいって言ってるのにっていうのもあって、でしかも本当にパッケージなんかでできんのかねっていうのもあって、結局ね、みんなね、まあ言ったらベンダー側の都合としてそんなのやりたくないっていう論理だったんですよ。まあ私まだ若かったんで30前でしたから、怒りに震えちゃったんですよね。ふざけんなみたいなね。お客さんがあってこそなのに、ユーザーってこそなのに、ユーザーのためにはこういうものが必要だって、まあ、グローバルでみんなそういうものを使ってるのに、なんで日本だけパッケージを使わないんだってのはおかしいでしょうって。だから誰も作らないって言うんだったら、もうしょうがないから自分で作ってやるって思って立ち上げたのがワークスなんですよね。
当時やっぱそういったこう動きがある中で、強みにしてた部分としては、膨大なその機能のカバレッジっていうところと、まあ日本企業に寄り添ってたっていうところ
そうで
と、
す
そ
ね。
の他なんかこの辺をこう事業戦略上自分たちは強みにしていったとか変えていった部分ってあるんですか？
一番大きかったのはノーカスタマイズを貫いたことだと思いますね。これはもちろんプラスとマイナスありました。ノーカスタマイズっていうのは、まあ要は今の SaaS と同じで完全にシングルソースでオンプレミスを動かしようとしてたんですね。で当然当初の頃で機能が足らないんで、カスタマイズしてくれって要求があったら、まあお金ももらってカスタマイズするじゃないですか。そこをまず意地でもお金もらわないと、で全部標準機能でバージョンアップするっていうやり方を貫いたっていうのが一つあったと思います。これはやっぱり一方でそんなんでできんのっていう声もありましたけど、まあ、それを貫けたことが非常に大きなポイントだったと思いますし、あともう一つは、多くのユーザーがパッケージソフトウェアを入れ始めた時に問題になったのが、この機能はパッケージの問題なのか、それともカスタマイズしたエリアの問題なのか、他のシステムとの連携性の問題なのかみたいなのが、結構問題をたらい回しされる傾向にあったんですね。これがホストでスクラッチの頃だったら、もう作った人たちっていうのは明確に SIer がいるんで、そこに全責任持っていけたのが、例えば SAP を入れてカスタマイズ入れちゃうと、どっちが悪いんだみたいな議論になって、これがなかなか原因がわからないんで、実際たらい回しになるケースがあったんで、我々それに対してギャランティーメンテナンスサービスっていうことで、全て我々が責任持ちますっていうやり方を取ったっていうのが2つ目の戦略だったんです。最後に大きかったのは、導入時以降も無償でバージョンアップをし続けますっていう約束をしたっていうのもあったんですね。でこの3つが当時の戦略上の一番中心になったことだったと思います。
結構なんか今の SaaS の概念というか要素はちょっと含まれてますね、そ
あ、そう
の。
で、もう今の SaaS と同じですね、正直言って。なので、後に SaaS になった時も、仕組みは全く一緒でした。
面白いです。昔の話になっちゃうんですけど、ちょうど僕が大学卒業した頃、ワークスアプリケーションズ非常に求職者にとって人気だったんですよ
元気
ね。
でしたね。
周りも同級生をみんなワークスアプリケーション就職したいみたいな、第一志望だみたいな話があったんですけど、牧野さんが代表だった頃ってどうやってこう人気のある企業に作り上げたのかとか、なんか取り組みとか施策とかやられたんですか？
前に X で投稿したこと、Twitter で投稿したことありますけど、B2C の企業ってブランド力もともと高いじゃないですか。コマーシャルもしてますし、大体製品をよく見るんで。でも B2B の企業って実は結構な大手企業でもめちゃめちゃこうブランド力ないんですよね、採用の。もちろんその旧財閥系は言っても日本では根強いブランド力があるので、それなりに強いですけれども、まあ、あと特殊な業種ですよね。まあ、商社だったり銀行だったりっていうのは当時からブランド力強かったですけど、それ以外の B2B 企業って結構メーカーとかでも B2B のメーカーとかってあんまりこうメジャーじゃないんで、学生よく知らないからっていうこともあって、ブランド力がないっていうことがあったんですけども、一番実はブランド力を上げる単純な方法っていうのは採用数を増やすことなんですね。要は採用数増やすっていうことは、ものすごい数の人たちがそこに就職していくわけで、そうすると嫌でも目立つことになるんで、ブランド力が上がるんですけど、これってまあ矛盾した話で、採用数を増やしたいために必要なのは採用数を増やすことっていうことになっちゃうんですけども、まあ、その時に実は考えたのが、選抜の意味も含めてインターンをやったらいいんじゃないかっていうことで、でインターンもそんななんか1日や2日じゃなくて、やっぱり1ヶ月ぐらいかけないと見極めもできないので、とにかくインターンをやろうと。それもそんな少人数でやるんじゃなくて、希望者全部インターンで受け入れるようにしようっていうので、一番大きかった年だと多分年間で2000人ぐらい受け入れたんですよね。で1ヶ月間ですから、だいたい夏冬で1ヶ月ずつで4回で、ワンターン500人ずつぐらい受け入れて、で1ヶ月間で、そのためにビルまで借りてましたから、もうワンフロアで済まないんで、割と小型のビル丸1棟借りたりしてましたね。でそれでインターンで、まあブランド力を上げてったっていうのが一つあったと思います。
このちょっとインターンプログラム、非常に興味深いなと思ってるんですけど、結構話題性だったりとか、このインターンシップに参加することによるこうメリットみたいなのを提供しないといけないと思うんですけど、その辺ってどこに着目されたんですか？
一番大きかったのは、インターンのいわゆる求人系の会社とは随分言い争いになったのが、彼らはインターンに来てよかった人には内定を出して、もう内定はもう当然出すのは当然じゃないですか、
うん、
内定出してその上でもう内定断る人はもう当然のことながらもうアウトっていうのは通常の採用と同じプロセスにするべきだって言ってたんですけど、いや私はそんなことしたら確実に優秀なやつが来なくなるよっていうので、インターンの学生に優秀成績、まあ、上位の2割ですけど、上位の2割の成績取った人にはいつでも入社していいですっていう権利を渡そうと。だから別に今年入らなくてもいいし、どっかに就職してからでもいいし、もう何でもいいけどもあなたはいつでも入れますっていう権利を渡すべきだっていうので、パスを発行するってやり方を取ったんですね。でそうするとみんな、いやそんなことしたらみんな最初大企業に行っちゃうんで結局全然取れないですよみたいな話になったんだけど、いや取れるか取れないかよりこのインターンで結局ワークスの就職面接じゃんって、試験じゃんってなっちゃうのが嫌だったんで、とにかくワークスの志望なんかする気なんかない、単にインターンの期間中給与も払ってたんで、インターンの給与欲しいから来るっていうだけでもいいんで、少なくともあと腕試しはするけどワークスには入社する気1ミリもないっていう人たちを中心に集めろって言ったんですよね。結果的に自分の能力を見極めることができるっていうことで、優秀なやつがまあとりあえずまあ俺は相当優秀だから行ってみるかみたいなやつがめちゃめちゃ来たんですよ。でその人たちはだから当然パスはもらうけど全然別にワークスに入社なんかする気ありませんっていう状況で来てるわけですよね。だけど結局のところ面白いのは、その横並びで優秀なやつらがみんな仲良くなるじゃないですか。で、いや俺ワークスに入るからってやつが出てくると、え？ってなって、じゃあ俺もそれでもいいかなって釣られて結構入ってくる人が増えたん
です、ね、なるほど。
よくこの時に言われてたのが、その採用そのものの問題よりも採用とか人材育成っていうのでどういう取り組みをっていう、そういう質問も結構あってたんですけど、私は正直言って人材の育成って意味ないなと思ってて、それって結局は仕事の中でも育成できる話で、わざわざその育成のカリキュラムとか作る必要はないと思ってるんですね。でそんなことで実はにお金をかけてる場合かよっていうのがあって、やっぱ圧倒的に採用で優秀な人を取る方にお金かけるべきだと思ってたんで、だから採用に関してはとにかくインターンなんかめちゃくちゃお金かかるんですよ正直言って。給与も払いますし、でしかも別に本当に何も仕事してくれませんし、しかもそこにものすごく優秀な営業やものすごく優秀なエンジニアやものすごく優秀なコンサルを大量にインターンを運営するのに投入してましたんで、まあすごいコストかかってました。多分一番かかってた年だと20億以上かかってましたねコスト。
でもそれでもその価値があると思ったんですね、その取り組みを。それぐらいコストかけても
結局のところは私は企業の成長っていうのは、大企業になると仕組みがまあうまく回り始めるんで、まあ、人に依存しなくても売り上げって立っていくと思う、成長もできると思うんですけど、ベンチャー企業って売り上げがいくらになりそうだから人をいくらっていう概念の人結構多いんですけど、その概念だとね成長なんかできないですよ。やっぱり人材が全てだと思った方がいいと思うんですよね。だから結局人がいればいいものも、優秀な人がいれば売り上げも立ちますし、優秀な人がいればいい製品もできますし、いいサービスもできるんで、まずは人を取ることからスタートだと僕は思うんですよ。なのでそこにコストを十分にかけることによって全てが加速していくというふうには思います。投資ですよね。
育成方針がちらっとちょっと触れられたと思うんですけど、じゃあ実際こう入社してからもどっちかというとのし上がって来いみたいな感じの、もうこっちが育成するというよりはもう上がってくるやつはどんどん上がってこいみたいな感じですかね。
そうですね。だから唯一決めてたことは、もちろん教育もしてましたけど、そんなね僕らにとって重要じゃなくて、それが適材適所というよりは、この人優秀だなと思うやつには限界まで難しい仕事をやらせてました。新人だろうが何だろうがどんどんどんどん難しい仕事をやらせて、もうギブアップっていうところまで難しい仕事をやらせてました。でギブアップしたら一個下の仕事に下ろすって感じでしたね。だから優秀な人は猛烈な勢いで伸びてましたし、チャンスは山ほどあったと思います。でここがだからチャンスは優秀でやる気のある人にはチャンスなんですけど、そうじゃない人にとったらなんかめんどくさいだけの仕事になっちゃうんですよね。だから採用の時に相当そこは吟味して、まず能力的に高いかっていうのはインターンの期間中に見極めた上で、あとはうちの会社って入社したらめちゃくちゃハードワークだと思うよっていうのもすごく言ってました。それもハードワークっていうのは時間何時間も働いてくれというよりは、時間に関しても結構制限かけてたんですね。そんな時間だけで例えば倍働いたら倍しかできないじゃんって、我々としては3倍4倍やってもらいたいんで、時間なんかよりももっと効率性とやり方を考えてもらいたいんで、時間かけて解決するのはズルだからさって、っていうふうに言ってたんで、相当メンタルは追い込まれてたと思いますね。時間も使うな、成果は出せっていう感じでしたから。
いやだから出身者は本当に皆さん優秀な方多いんですね。やっぱそういう環境で非常にまあ伸びますよね。
そうですね。であともう一つ、育成というよりは会社全体の方針として社員に言ってたのが、重要なのは自分の能力を伸ばすことで 生産性上げることじゃないというのは当時よく言ってました。だからまずは自分の能力を伸ばすっていうことを前提に、あの20代は頑張ってもらいたいっていうふうに言ってましたんで。
なるほど。パトスロゴスにちょっとスイッチしたいと思うんですけど、
はい、
どんな環境の変化によってこうパトスロゴスを起業するチャンスが生まれたんですか？
これはね、あの話すと微妙に長いんだけど、単純に言うとあのいくつかの要因がありますけど、一つはまずあのクラウドネイティブの技術が発達したことが結構大きくて、今結構世の中でクラウドって言ってるのってAWS みたいにの上で IaaS のモデルがあったら、そこに要はサーバー乗っけるだけでクラウドだって言ってる人もいますけど、それってまあ要はデータセンターじゃないですか。ただの、
うんうんうん、
本当のクラウドってあの要は分散型のサーバーで、どこにサーバーがあるかわからない状況で動くのがクラウドそのもので、それがまさにクラウドネイティブのテクノロジーじゃないですか、うんうん、で今そのクラウドネイティブのテクノロジーがここやっぱり5年10年の中で相当な勢いで進化してきたこともあって、いわゆるインフラを作るのがめちゃめちゃ簡単になったんですね。そうなると SaaS として考えた場合、あの特化されたエリアでの規模の小さな製品を作って世の中にリリースするっていうのがめちゃくちゃできるようになってきたんですよ。でそこに優秀な人間が入れば、少人数であっという間に素晴らしい製品が出来上がる傾向にあって、でこの流れって実はもう僕止まらないと思っててですね、結局大規模な組織の大規模なプロダクトの中の一部に優秀な人が入って、その中で頑張ってくださいっていうのが当時のワークスもそうでしたけど、やっぱり本当に優秀な人って自分でプロダクトを作ってみたいって思うし、自分の思うようにやってみたいっていうのがあって、でそれがなかなか大規模だとあのやっぱり少なくともエンジニア50人100人いるよねみたいな状況ではないとできないものに対して、領域さえ狭めればめちゃくちゃ特化された状況だったら5人とか10人でも作れるわけですよね。でそうすると優秀な人材が大規模な組織でなんか周りとの折り合いつけながらやっていくより、自分で思うような素晴らしい製品を作りたいっていう思うエンジニアの数っていうのは随分増えてきてると思うし、それが実際に実現できるのが今のクラウドネイティブのインフラの技術だと思うんですよね。そうすると優秀なエンジニアっていうのはどんどんそっちへ僕は行くと思ってて、会社の中でずっとあの出世していくって言ってもそんな意味があるわけじゃなくて、それよりも自分でそういうものをどんどん世の中に出していきたいっていうエンジニアとしての思いがあるので、そうするとやっぱりもう大規模な形のプロダクトの中に優秀な人って残っていくかって僕はもう残らないと思ってるんですよね。これがまず第一番目の理由で、要はそうすると優秀なもの製品っていうのはもうどんどん SaaS の特化型製品ばっかりになっていくだろうなというふうに思ってますと。そうするともうその流れが止まらないとなると、あの特別優秀な人たちが次から次へと SaaS 製品、まあ、今も実際そうなってますけど作っていくと、ものすごい数の SaaS が出来上がって、特化型 SaaS が出来上がってくるだろうなと思ってますと。で一方で、まあ、これはガートナーなんかも言ってますけど、もう統合型の ERP の時代は終わってるっていう、これは私も正直そう思います。あの統合型の ERP っていうのはあの大企業にとってみたらすごいメリットがあるんですけど、統合型の ERP って一番の利便性っていうのは全てがつながってる、いろんな機能が全部複雑につながってるっていうのが統合型のメリットなんですけど、これはめちゃくちゃデメリットにもなっててですね、機能強化がほとんどできなくなっていくぐらい複雑なんですね。で実際あのあえてそのどこの会社っていうのは言わないですけど、まあ、世界最大級のパッケージベンダーもそうですし、あの私が旧昔いたあのやっていた会社もそうですけど、もう全然機能の強化ってできてないんですよ、うん、あの業務機能の追加なんていうのはもうあのその世界最大級のパッケージベンダーなんて多分ここ20年業務機能追加してないと思うんですよ。それぐらいもうするのが無理なんですよ。もう機能が複雑すぎて、なんか1個付け足そうと思ったらめちゃくちゃ複雑な修正が必要なんで、だから技術的な移行はできてるけど、業務的な機能をどんどん強化することがもうできないっていう状況になってるんですね。これってもう要は複雑化しすぎた結果、もうこれ以上進化できないんで、僕はこれをなんて呼んでたかっていうと、前職の時の社員にもずっと言ってたのは、これはねもう完全にね恐竜だよって、だからもう滅びるしかないと、この巨大プロダクトっていうのは、うん、だから結局はあのもっと特化された小型のものが生き残るだろうっていうふうにずっと言ってたので、そこにどうやって移行していくかっていうのを考えなきゃならないっていうのをひたすら言ってたんですね。だそういう意味ではあのさっき申し上げたように、テクノロジーとして、そして人材の流動化という意味でSaaSが出来上がっていくというのが一つ、もう一つは統合型の大規模なモデルっていうのはもう機能の限界点にすぐ行き着いてしまうんで、例えば最新のテクノロジーでゼロから作っても次のテクノロジーの移行にもう耐えられないし、であるタイミングでもう業務機能の追加が無理になっちゃうっていうことがあって、結局進化が止まっちゃうっていうことがあって、もうこれも SaaS に向かっていくしかないだろうな。一方で実はその SaaS って思ったほど大企業に実は普及してないんですね。あの POC みたいな使い方とか部門で使ってはいるんですけど、全体の本当の業務として使ってる方はなかなか使えてない状況が で、それ実は私、前職退任以降にいろんなお客様のところに行ってその話を聞いたら、なんで SaaS を一部しか使ってないんだみたいな話をしたら、ほぼ声を揃えて言われたのが、いや SaaS はいいんだけど、そもそも全部の機能を統合型製品みたいに持とうと思ったら5社とか10社とか入れなきゃいけないよねと。で、間に落ちた部分どうするんだみたいな議論もあるし、で誰が責任持ってるんだっていうこともあるし、何よりもお互い SaaS 同士つなぐことはできるけど、でもデータバラバラに持ってる状況になるんで、全然統合的にデータ見れないんで、それはそれですごい困ると。だからある業務に関してはこれ見る、ある業務に関してはこれ使うってのはすごい便利だけど、統合的に見なきゃならないときにめちゃくちゃ困るんだけどっていう話もあって、なので入れきれないっていうのが大きな会社さんの要望、ニーズであって、要は SaaS ベンダーとしても同じように言えば、大企業に入れないっていうのは統合的に入れることができないんで入らないみたいなこともあって、じゃあどうしようかっていう議論があったときに、たまたまSaaS ベンダーの会社さんはほとんど割とワークス出身者が中心にいるので
そうですね、
まあ、彼らからの声もあって、かなり多くの、まあ、要は上位十何社全部 の HR テックの SaaS ベンダーさんはお会いすることになったんですけど、で彼らと話してるときに言ったのが、この状況でずっとやってても多分普及しないよねと。だからやっぱり全部が統合的に動くようなデータベースをみんなで業界標準で作ったらいいんじゃないのみたいな議論をしたんですけど、結構まあお互い建設するじゃないですか。そうすると、いやうちのを標準にしてくれていいですよみたいな議論になっちゃうんで、あんまりそんなこと言ってんだったら俺がじゃあ作っちゃうよみたいな話をしたら、案外みんな、いやだどうぞみたいな話になったんで、まあ世の中のためにもお客さんのためにも考えた時に、全部の責任を持てた上で統合的なデータベースだけ作ろうということで、当時パトスロゴスというその HR 標準プラットフォームっていうのを作って、そこにデータだけ集めて全部をつながるようにすれば SaaS だけで完結できるんじゃないかっていうふうに思ってスタートしたんですね。
なるほど。テクノロジー変化と、まあ、その人材の動きとかによって、まあ、このチャンスが生まれたというところで、さらにこの先って牧野さん、なんかどういうふうに見えてますか？例えば5年10年先のこの業界見たときに、この動きがさらに加速するとか、こういう変化を期待できるとかってあったりするんですか？
間違いなく言えることっていうのは、さっき申し上げた通りで、SaaS が後退することはもうないと思います。でしかも全部特化型の SaaS が増えていくと思います。一時的に多分これから統合型の SaaS っていうのができると思います。
そうですね。
それは理由は単純にビジネス上の問題なんですよ。結局 A っていう特化した領域がやってると、その隣接領域ももうお客さんからニーズがあるん でそこに売りに行くと、割と A っていう領域をやってたんで、その隣の B にとつながりますっていうと売りやすいんですよ、
うん、
そうすると売り上げが立ちやすいじゃないですか。でもこれはね、瞬く間にまた限界に達すると思います。でそうすると限界に達してしまうと、機能の強化も追加もバージョンアップも全部がめちゃくちゃスピードが遅くなるんですね、
うん、
そうするとまたそこにいる優秀なエンジニアがスピンアウトして特化型を作ることになるんで、結局は恐竜の時代には戻らないってことです。哺乳類が異常に巨大化しなかったわけじゃないですか、
うんうんうん、
でそれは理由は明確で、やっぱり環境の変化に弱いんですよね、大きいものっていうのは。でもうだから多分そういう時代は来ないと思うんです。そうすると旧来ガートナーが言ってた統合型 ERP からポストモダン ERP っていうことで、まあ、いわゆる SaaS 製品を中心にそのど真ん中にコアの ERP っていうのが存在するようになるだろうっていうふうに言われてるんですけど、ただコアの ERP っていうのは私は存在しえないと思うんですよね。というのもコアの ERP があったら絶対そいつら周辺までやりたがるじゃないですか、
うんうんうん、
だから結局のところ私はアプリケーションのデータベースを明確に分けるべきだと思ってるんですね。だからデータベースだけがあるベンダーであれば周辺に広げないじゃないですか、アプリがないんだったら。でもアプリがあったら隣のアプリも隣のアプリもまたどうせ強化したくなっちゃうんであまり意味がないので、おそらくコア のプラットフォームデータベースと周辺のすべて のアプリケーションサースというふうに分かれていくんじゃないかなというふうに思ってます。
なんかこう歴史は繰り返していくというか、なんかそんな感じはしますね。
そうですね。だから結構今私もいろんなベンダーさん、サースベンダーさんが動いてる方向性でご相談乗ってくれっていうことで、お話してる時に言うのが、とにかく統合型にしようと思ったらどこかで破綻すると思うよって。 SaaS の良さが一気になくなると思うって。要はバージョンアップできなくなっていっちゃうと SaaS って競争力一気に失いますし、スピード感がなくなったらもう全然ダメなんで、そういう意味で、しかも SaaS ってすぐ入れてすぐやめれるのが最大のメリットの一個なのに、統合型にしちゃってでかくなりすぎちゃったら入れるのに年の単位またかかってってなると、もうやめるのもやめられないんで、だったらオンプレと変わんないじゃんっていう議論になっちゃうと思うんですよね、うん、
その中で AI の動きって牧野さんどういうふうに見られてますか？
AI って結局のところは今はもう一時期そのディープラーニングが AI の主力になるっていうふうに、まあ、10年前ぐらい言われてましたけど、
うんうん、
結局はいわゆる大規模言語モデルの方が、うん、 どうやら AI の主役になることはもうほぼ確定じゃないですか。まあ、実際業務に使えるんでね。でもディープラーニングで業務にすぐ使える方は使える領域がすごい狭いんで難易度が高すぎるんですよね。そういう意味であの AI っていう意味で言うと、今申し上げたような AI の領域で言うと大規模言語モデル系はこれから先いろんなところに取り入れられていくことは間違いないんじゃないですかね。そうすると結局大規模言語モデルもそうですし、あとはあのクラウドネイティブのテクノロジーが得意な領域ってシンプルな構造のデータベースだけどデータ量がべらぼうに多いものを即時に処理する能力じゃないですか、まあ、要は Google と一緒ですよね、
はい、
まさに。だけどあの一方で今までの統合型 ERP とかあのもしくは統合型 ERP をあのの構成してたデータベースっていうのはめちゃくちゃ複雑な構造のデータベースを高速に処理することができるっていうものだったんですけど、やっぱり一定以上のデータ量になったら完全破綻しちゃうんですね。でどんどんサーバーが岸川みたいに大きなあのシングルサーバーが必要になっちゃうんで、もはや限界点に達してるわけで、そうするとクラウドネイティブのテクノロジーに合ってるデータベースっていうのは今みたいな複雑な構造のデータベースじゃダメなんですよね。だから特化型の製品のようなものだったらまだ複雑なデータ構造でもいいんですけど、 AI をぶん回したいとかいうことになってくると、やっぱりシンプルな構造のデータベースをでクラウドネイティブのテクノロジーあったものが必要なんで、ですからもうそうなってくるとほぼもうテキストデータですよね、ほぼ。
確かに、
うん、だからそういうふうになって いかないといけないんで、ますますあのアプリケーションのデータベース、あのいわゆる AI を回したい統計的データを取りたいようなデータベースとアプリケーションが高速に快適に動くための複雑なデータベースは分かれるべきだと思うんで、アプリに付随したデータベースとデータを一元管理するためのデータベースは分けるべきだなというふうに思ってます。まあ、というかそうなってきてますね、もう、
うん、うん、確かに。あとパトスロゴスについてもう一個質問なんですけど、牧野さんがこうワークスアプリケーションズ経営されてた頃と今のパトスロゴスのなんかこう違いってありますか？例えば文化的な部分だったりとかバリュー的な部分だったりとか、まあ、その他の要素でも。
バリューとか文化は変わらないですけど、うん、その特に対社員に関してはですけど、ただあの考え方の中で一番重要なのはさっき申し上げたようにもう規模を大きくするっていうこと自体がもう時代に逆行してると思うんですよ。重要なのはこれから先はその競争っていう概念がすごい重要だと思ってるんで、まあ、共に作る方の競争ですけど、
うん、
でその時に考えるとやっぱり競争先と共に成長するっていうモデルをもう考えない限り無理だなと。だから社員をどんどんどんどんいたずらにひたすら無限に増やしていって、
うんうん、
規模の大きなプロダクトをひたすら作るっていう概念はもう成り立たないだろうなと思ってるので、いつも言ってるのは競争先の製品もうちの製品だから、でそれもに対する責任も我々は取らなきゃならないし、またそれが売れることが非常に素晴らしいことなんで、我々のその競争プラットフォームにつながってる製品は全部あの当社の製品と一緒の扱いで売っていくべきだし、サポートもしていくべきだっていうふうに言い続けてます。
なるほど。だからエコシステム全体をこう大事にしていくっていうスタンスなんですね。
そうです。これはもう当時の私ではちょっと自分でも全くそんなことを考えてなかったですけど、このエコシステムはもう必須だと思いますね、正直言って。
ちょっと次のセクション、ちょっと変わったセクションかもしれないんですけど、あの、はい、牧野さんの X の投稿全部読みました。
あ、そうですか、ありがとうございます。
非常に名言が多くてちょっと僕の救いにもなった名言もあったんですけど、ちょっといくつかピックアップしてちょっとこう掘り下げていければなと思っています。
はい、どうぞ。
でなるべくちょっと噛まないように読み上げるとですね、一つ目がですね、まあ、リクルーティング部門には人事経験がある人を当てても意味がない。企業の文化をみんなに広めていくという役割を考えると、まあ、営業やコンサルのようにコミュニケーション能力があること、なおかつ経営トップと変わらないぐらい会社や事業全体に対して思いがある人じゃないとダメだと思う。で、まあ、いい本当に言葉だなと思ってるんですけど、
はい、
あのここで牧野さんに聞きたいのがですね、まあ、どういったキャリアの持ち主だったりとか、まあ、経験がこのリクルーティング部門に向いてるんですか？
一つはまずあの言えることは、あの人事部門っていうのは財務部門とかと同じでバックオフィスなんですよね、もともと。でだからバックオフィスの人っていうのはいろんなものを守っていかなきゃならないですし、でこれが結構大きいポイントで、バックオフィス部門っていうのは一定守りが結構重要なんですけど、リクルーティングっていうのは実は直接部門なんですよね。要は物をあの売るのと一緒で人を取るっていうのも同じ極めて重要要素なんで、これもう要は営業と一緒なんですよね。なのでそこにあの守り型の人を両方やりなさいって言ってもさ無理な話でなのであの当時のワークスっていうのは実は人事部とリクルーティング部門は全く分かれてました。人材も全く共通してないので、ですから あくまでもリクルーティング部門っていうのはあの直接部門なんで、採用のミッションと数字 あの採用人数のミッションというのを持って動いていたので、基本的にはセールスやコンサルと同じようなメンバーが揃ってました。 できるだけやっぱり社内から集めてくる、外から集めてくることよりも社内でセールスやコンサルでトップクラスやったやつを持ってくる方が社内のこともよく分かってますし、そういうメンバーを集めてきて採用の方に向かわせていくっていうことが大事だというふうに思ってました。
なるほど。じゃあ結構じゃあセールスでコンサルで活躍された方がその採用チームに入っていったっていう感じですか？
そうだと思います。
へー、面白いですね。大体みんななんかその人事畑の方を入れたりすると思うんですけど、
それだとねやっぱり結局のところ向き不向きで言ったら向いてないタイプの人が多いんで、守り型の人が多いですから、ルールを遵守していくとか規則を作る側の人と、は全く別のタイプの人間が必要なんで、リクルーティングには本当セールスやコンサルですから、外部から取るときは一旦とは言っても経験値が必要なんで、外部から取るときは直接取るケースっていうのは極めて稀でした、
いやすごいですね。これは新しいインサイトですね。ちょっとじゃあ次の投稿に行きたいと思うんですけど、
はい、
経営者に一番大事な資質はポジティブティンキングであること。圧倒的にこれしかないと言っていいくらい、これがないと経営者になれない。もちろん落とし穴に入らないように走るけど、落ちた時は死ななくてよかった、あとはここから上がるだけだと思える悲観主義のポジティブティンカーが一番いいと。この悲観主義なポジティブティンカーってなかなか難しいバランスだと思うんですけど、なんか特に経営者はなんか何に対して悲観的になるべきで、逆に何に対してポジティブになるべきなんですかね。
この悲観主義とか楽観主義っていうのは、まあ、ペシミストとオプティミストになるわけですけど、これって性格なんですよ、もともと。で、ところがポジティブシンカーとかネガティブシンカーっていうのは、これは正直言って後から自分がどう考えるかなんで、誰でもなれるんです、どっちにも。で、ペシミストっていうのはやっぱり私は素養としてはすごい重要で、要はものすごく心配性ってことなんですよ。だからいろんな物事に対して絶えず心配な気持ちがいっぱいあって、これはどうなるんだろう、あれはどうなるの、こうなったらどうなっちゃうんだろうっていうのをすごい考える必要性があって、そういう人じゃないと、楽観的にやってる人って経営で言ったらめちゃめちゃずさんな経営になっちゃうんで、やっぱり結構落とし穴にバカバカはまるんですよね。それだともう失敗ばっかりになっちゃうので、もしくは博打ですよね。だけどこれはどちらかというと悲観主義の人が向いてるのは、やっぱり心配なことはちゃんと心配で、それ全部できるだけ避けていこう、潰していこうっていうのを考えた上で、でもここはどうしたってこう通らなきゃならないんだから、これはやろうって決めたことに関してはもうあとは二度と再び悲観的なことは考えない。そこに関しては起こった現象ってのはもう予測してたわけですから、あ、予想通りそうなったけど全くこんなの問題ないねと思える人が経営者として向いてるんですね。やっぱり経営者って一番重要なのは、顧客に対しても社員に対してもエナジャイズできる人なんで、エナジャイズできないっていうのはもはや経営者として言ったら0点なんで、なので悲観主義な人の方がむしろより慎重にものを考えられるんで、さっきの例で言うと穴が開いてる道路を走るときに突っ走ったりはしないわけですよ。ただここは絶対にこのぐらいの時間軸で通らなきゃならないんだと思ったら、万が一落ちるかもしれないけどここは絶対やらなきゃならないんだと決めたんだったら、もうそれで突っ走るしかないんですね。ただ落ちた時にもそんななんか、ああもうダメだとか思う人じゃない、だって予測してたじゃないと。だからそのための次の手は何をやるかっていうのを考えて、ポジティブに物事を考えられる人が向いているってことです。
ああ、なるほど、そういうバランスなんですね。確かに言われてみればね、本当にエナジャイズできないと本当に経営者で人がついてこないですもんね。
そうなんです。だから結構経営を目指す手前ぐらいの役員だとか、マネージャークラスの方でネガティブシンカーも結構いるんですよね。そういう人はね、永遠に経営者にはなれない。やっぱり何事に対してもいやもうできない理由ばかり並べる人っていうのは、もうそもそもやろうって決めてるのにその上でできない理由を並べたら、もうこれまさにネガティブ進化そのものなんで、
そうですね、
それ全然意味ないんだけどって、やると決めたんだったらもうネガティブになる必要性ないよねって。
なるほど、ありがとうございます。じゃあちょっと次の名言、いくつかあるんですけど、もう一つがですね、採用を中心に組織を考えるべき、人はいくらでも取れちゃうかもしれない、それによって上がった固定費は何でカバーするのか、一番楽なのがコストの削減であり、経営者はすぐに採用のブレーキをかけたくなる、でもそれでは企業は絶対に成長しない。いいですね、これ。これ読んでいると、なんかこう牧野さんもしかすると過去になんか採用のブレーキかけた後悔があったのかとか、なんかそういうふうにちょっと読み取れるんですけど、実際なんかそういった経験あったんですか？
いや、それは誰でもそうですけど、創業からやっぱり結構キャッシュフローの問題もあるし、また上場してからは特に大きなポイントで利益を出さなきゃならない病になるんで、結果的に利益を出さなきゃ出さなきゃって思うと、一番手っ取り早く利益出す方法はコストを削ることなんですよ。というのも、売上を向上させるっていうのは 結構難易度が高いじゃないですか、当たり前ですけど、うんうん、だけどコストを切るのはめちゃ簡単なんですよ。なのでコスト削減に入るときに一番踏みやすいブレーキは採用なんですよ。人さえ取らなきゃ固定費もかからない、採用費もかからないんで、めちゃくちゃ一気にコスト削減できるんで、だから多くの経営者が人はいつも絶えず足らないぐらいにしておいて、限界超えたら人取るみたいなやり方を取るんですけど、そんなんだったらどんな優秀な人だって新たなものの考え方なんかもうできないですよ。だって日々追われ続けてるんで、企業の次のステップの成長なんて考えられないんで、今やってることを繰り返す以外なくなっちゃうんですよね。だから人は投資だっていうからには、絶対に本来ブレーキ踏んじゃいけないんですけど、じゃあブレーキ踏まないっていう概念で言うんだったら、極めて単純な話ですけど、僕よく言ってたのは、営業ってそんなブレーキかけてる会社ありますかって、いやちょっと売れすぎちゃったらやばいよねみたいなことないじゃないですかと。だから採用だって取れすぎちゃって困ることなんかないんですよと、うん、で営業もブレーキかけることは確かにたまにあります。売れすぎてもうどう頑張ってもこれはさばけないという状況で、やむを得ないんで一時的に受注を停止するっていうケースって、これ稀にはあるじゃないですか、
うんうんうん、
それと同じで人が取れすぎちゃって、で一方で取れても取れてももう仕事が増えない、
うん、
業績が上がらないんだったらやむを得ないんで採用ブレーキをかけてもいいと思います、うん、それは当たり前ですけど、ただ多分ほとんどの経営者は絶えず採用抑制してると思うんですよ。何かあったらすぐ採用抑制、何かなくても採用抑制でこれはもう絶対に企業の成長にめちゃくちゃブレーキかけてることになるんで、だからさっき言ったように営業を止めないのと同じぐらいのレベルで採用を止めるぐらいの確率しかないっていうことです。結局人がやっぱり取れれば取れるほど業績が上がっていくっていう前提が当たり前だと僕は思うんで。
なるほどですね。そうするとこう経営のレバーっていうのは、じゃあやっぱりそのもう数字を伸ばすとか業績を伸ばすとか、こうそういったところですかね。その採用を止めるというよりは、
採用を止めるよりも当然ですけど業績を伸ばす方に、いや売上を上げることが一番重要じゃないですか。まあ売上は正確に言うと粗利でしょうけど、まあ売上を伸ばすっていうことがすごい重要であると思います。
なるほど。この次の投稿は僕も個人的にすごく好きでですね、人はスランプの時のみ成長する、人と比べたら自分なんかダメだと思って苦しみ、自分としては全然大したことない成果を上げていく、多くの人はそんな時こそ成長している、うまくいってる時は悩んでる時の貯金を使っているだけなのだっていう、いやいい言葉だなとすごく思っていてですねまあ、誰にでもこう、ね、スランプの時だったりとか、ね、こう悩む時あると思うんですけど、牧野さん自身はこうスランプの時ってなんか どうされてますか？
これが実は勘違いされないように言うと、スランプの時はスランプに決まってるんでどうもできません。だからひたすらもう本当自分はクソだなと思いながら仕事するしかないんで、でもその時しか伸びないっていうのはその通りなんですよ。なのでそれが分かってからは、まあ、こんなもんだからって思ってました。だから全力で頑張ればいいやって、で結局それが後になってみてると自分の自己成長につながってるっていうことは後にならないと分からないんですよ。で逆もいっぱい私は経験してて、スランプが終わってものすごく成果がバンバン出始めて、周りが認めてくれて素晴らしい状況になって、自分もなんか俺すごいなってなった時に気づくのが、必ずその次にまたスランプ来るんですよ。それは何かっていうと、その数年間とか数ヶ月間ろくでもない仕事してるからです。貯金食いつぶしまくって同じことを繰り返して、いいパターン見つけて成功するんで、でも結局それってまた時代が変わる流れの中で、もしくは仕事が変わる流れの中で、必ずあれこのパターンじゃもう無理じゃんってなるんで、なった瞬間にまたスランプに陥るっていう、これの繰り返しなんですよね。だから気にすることはないんですよ。悩んだらいいし、で悩んでる時にやる気がなくならなきゃいいだけなんで、あこれはまた俺の自己成長のタイミングだなって思って、ひたすら地獄のような気持ちでやればいいんです。
いや素晴らしい。もうちょっと落ち込んだ時はこれを毎度毎度聞き返そうと思います。
これでも本当そうですよ、うん、スランプの時以外で成長なんか全くしないんで、本当うまくいってる時は大体ね全く成長してないですよ。人って単に自己満足の世界ですもはや
この次の投稿も面白くてですね、これもまた個人的な話になっちゃうかもしれないんですけど、まあ、若いうちに一生懸命仕事して能力を伸ばした方が得、多くの人は若いうちに遊んでおかないとってプライベートを充実させる、20代にワークライフバランスを取ると40、50になっても何も選択できなくなる、後からいくらでも遊べる、私の人生の中でも50代が一番楽しんでいた、60代はもっと楽しいと思うというところで、とはいえプライベートの時間も大事だとは思うんですけど、バランスというか、まあ、バランスという言葉は良くないかもしれないんですけど、プライベートをどんな過ごし方や充実させるためのこう意識を持つべきなんですかね。
まあ、単純に言うと別にプライベート全く持つなって言ってるわけではもちろんないんで、私だって別に20代だってそれなりに遊んではいたし、
うん、
ただそこにフォーカスしちゃダメだよって思ってるんですよ。というのもプライベートを充実させると20代のうちに、 めちゃくちゃそのプライベートが充実されまくった上で、その領域に関して能力が伸びちゃうんですよね。まあ例えばスポーツでもいいんですけど、それはその頃やれば一番能力伸びるし、一番仲間も増えるし、一番面白い状況に なるんですけど、それで仕事とのバランスを考えていくと、だんだんだんだん後半になったら仕事のバランスが苦しくなっていっちゃうだけなんで、逆に僕は20代は別に遊んでもいいですけど、比率は極論下げるべきだと思っていて、結局能力が伸びるのって絶対どの領域でも20代なんですよ、うんうん、で僕は大体イメージで言うと、20代と30代比べると、同じ努力をした時に20代は30代の倍伸びます。で30代と40代比べたら、30代は40代の倍伸びます。で40代と50代比べたら、やっぱり40代の方が倍伸びます。ということは、後半になって頑張ったら8倍頑張ってやっとこさっと追いつくっていう状況になっちゃうんで、到底不可能な状況になっちゃうと思うんです。だから私は若い時のタイミングで言うんだったら、あくまでもプライベートの比率は下げた方がいいと思うんです。ただ別にやるなとは言いません。
そういうことですね。もう本当投資ですね。自分の人生の後半への投資ですね。
投資です。だってやっぱり40、50になって、なんかもう自分これからどうしていけばいいんだろうとかになっても、もう手遅れなんですよね。そっから頑張ろうと思ったら、20代で月に10時間努力してたことが、もうその頃になったら80時間頑張らなきゃならなくなっちゃうんで、もう無理じゃないですかってなっちゃうんで、
ちょっと残り10分っていうところで3つぐらい質問がありますと、はい、1つ目がですね、こう牧野さんが日本という国に対して、まあ、特に日本の国の未来に対してですね、心配なことと逆に楽しみなことって何ですか？
心配なことって、まあ、楽しみなことは、この10年こっからの10年ですね、は間違いなくインフレをベースに経済成長めちゃめちゃすると思うんです。多分これから5年間がまず消費者系の物価がめちゃめちゃ上がりまくるんで、その間に多分賃金も引き上げないといけないんで、まさに高度成長期並みに猛烈な勢いで経済成長すると思うんです。でそうすると、今度は必ず実体経済に引っ張られて、株とか不動産がまたそこからさらに上がっていくことになるんで、まあ、最後のバブルと一緒ですよね。なのでさらに5年ぐらいは経済成長すると思うんです。ですから10年間は間違いなく経済成長もするし、報酬も上がっていくと思います。これは一つの楽しみですね、はい、ただ現実的に言うと、日本が何か変わったわけではなく、この失われた30年の間に日本って競争力がもう完全に落ちきってるんですよね。だからここで大幅な改革を行わない限り、今の閉塞感はもう消えることはないんで、10年後にまた経済が停滞し始めた時に同じパターンに陥るんで、それが最も大きな心配です。例えば報酬に関する改革とか、あと価格を改定するための考え方だとか、安くていいものをやるのが日本人の文化の中で言ったら最も正しいじゃないですかっていうことになってるじゃないですか、うん、安くていいもの、安くていいサービス、いやそんなものはね、世界的にありえないですよ。だけど一番昔から言われてるのは、その商人っていうのはね、安く買ってきたものを高く売るっていうのがあって嫌われてたじゃないですか、昔から、うん、いやいや、安く買ってきたものを高く売らなかったらどうやって商売成り立つんだよっていう話ですし、それを気持ちを改革していかないと、安きゃいいんだっていうのをひたすらやり続けてると、結局デフレになっちゃうので、そうするともう経済成長しなくなって、失われた30年のように閉塞し続けるんで、やっぱり価格っていうのは上がっていくのが正しいんだっていうことをやっぱり思うべきだし、いいサービスはいい価格で取るっていうのが正しいやり方だと私は思うんで、それをみんなが認められるような状況を作っていかなきゃならないとは思うんですよね。特に企業がやらなきゃならないのは、このタイミングでは本当大幅な改革、今言ったような価格をもっと上げていくんだっていう改革、報酬はコストじゃないんだと、投資なんだっていうことで、もっと報酬をみんな上げていくっていう改革をやっていかない限り、もう成長は止まると思います。なので10年間は楽しみですけど、10年後にまたゾロ、何もしなければ10年が単に景気いいね終わりでやっちゃうと、もう10年後は多分もう死滅ですね。ギリシャみたいになるんじゃないですかね。
いやポジティブの方に向いていくといいですね。
そうですね。
残り2つの質問なんですけど、1つがですね、経営者として後悔してることってありますか？
まあ細かいことはいっぱいこうした方が良かったなっていうのはありますけど、後悔は私しないので、やっぱその時の選択肢の中で言ったら全部正しい選択だったと思います。結果的に良くなかっただけで、その時に戻ったらまた同じ判断するしかないんですよね。正しくは判断してたと思います、その時点では。
もうその判断、過去の判断にも結構自信持ってたっていう感じですね。
そうです。だから結果的にダメだったとしたら、それは何でもそうじゃないですか。9割うまくいくものをやったって1割は失敗するんですから、それを毎回後悔ってやっててたら、じゃあ今度1割の方を選ぶのかっていうと、それはちょっとおかしな話なんで、それは単に運じゃないですか
あと売上500億以上の会社を作った実績もあって、ね、20年近くも経営者されていた牧野さんなんですけど、こう経営者としてはもう成功と言っていいと思うんですけど、それでもまたもう一回チャレンジしたいと思う理由って何ですか？
これはもうさっき申し上げた通りで、前職の時にスクラッチホストっていう世界からダウンサイジングクラウドサースという流れを日本では作れたと私は思います。それは自分でもすごいよくやったなと思うんですけど、一方で、同時に日本製の統合型 ERP っていうのが素晴らしいんだよということで、日本企業の50%強が使ってもらうところまで行ったわけですよね、HR が特に。そうすると、そのメリットを提唱して推し進めたわけですけど、結果的にその統合型 ERP っていうのが、このままだったら、もしかしたら進化の邪魔になってんじゃないかなっていう気持ちがすごくあって、今はいいんですよ、今は全然うまく動いてますけど、未来を考えたときに、未来がないなと私は思ってきたんですよ。そうすると、自分が二十何年かけて世の中のためにやろうと思って頑張ったことが、後になってから逆にマイナスになっちゃうんじゃないかなと思うと、死んでも死にきれないなと、せっかくここまでやったんだから、この未来がなくなるようなことをしてしまったら、自分のやってきた成果が逆にマイナスですよっていうことになっちゃうので、そうは絶対したくないっていう思いがあったので、顧客やサースベンダーが成長するために欠けてるピースを埋めるのは自分しかできないっていう思いがあるので、もうまさに社会貢献そのものですけど、純粋にそれしかない。
おお、すごい。
お金とかじゃもうないですね、正直言って。
なるほどですね。自分がこう変革したこう世界をこうまた最後までやり遂げたいっていうところですね。なるほど
そう
ですね。
なんです。それを次の変革までつないであげたいっていうのが大きなポイントだと思います。
いや、ありがとうございます。本当、非常にいろいろ学びあり、もう素晴らしい言葉もいただいて、僕は非常に楽しかったんですけど、最後に牧野さんから、なんかこう、このポッドキャスト聞いていただいている皆さんに、なんかメッセージとかありますか？
結局のところ社会貢献するビジネスっていうのは結構重要で、正直言ってね、少人数でみんなで儲けようぜっていう会社でもいいんですよ。だったらそれはもう社会貢献も下手でもないです。まさに安く買って高く売りゃいいんで、そういうビジネスは全然一人でやるんだったら、全く問題ないですし、まさにそれはその人の能力でやれるビジネスなんで。ただもし優秀な人を増やして採用して、会社の規模をそれなりに大きくしていって、優秀な社員とともに成長していくって思うんだったら、社会貢献性がないところには絶対優秀な人材は集まらないです。だって俺儲けたいんで、お前ら頑張ってくれっていう会社に誰が優秀なやつが来るかって、来るわけないし、来ても自分も同じように儲けたいと思ったら辞めるだけなんで。だからそこの社会貢献っていうのはよく絵空事に聞こえますけど、絵空事じゃなくて、素晴らしい会社を作るんだったら社会貢献性がないと人が集まらないってことだけは理解しておいた方がいいかなと思います。あとはもう一つ、これ言うとね、めちゃくちゃメールとかバンバン飛んできたりすると、あれなんだけど、悩まなくていいことで悩みすぎ、みんな、経営者としてね。結構いろんな経営者の方から相談を受けたり、顧問の契約結んだりしてるんですけど、いや、そんなこと悩む必要性ないよっていうのは、で、めっちゃ悩んでる人は多いんですよね。そんなことより、売上伸ばすこととかね、いい製品作ることに集中すればいいのに、採用だとか、人事制度だとか、役員の処遇どうするかとか、人が辞めるとか辞めないとか、もうそんなことで悩んでる人めちゃくちゃいっぱいいるんですよ。でもこれって答え、簡単な答えいっぱいあるので、そういうのはね、そういう先輩に、ね、聞きゃいいと思います。
なるほど、たくさん連絡来そうですね、牧野さんに。
もったいないんでね、そんな時間よりも、ビジネスの、重要な時間は外向きにもっと時間をかけるべきだと思うんで。
なるほど。いやー、染みます。ありがとうございます。本当に楽しかったです。
とんでもないです。
はい。